的心理information。
三田歴史通信、三田の歴史や昔の姿をご紹介する番組です。私たちのふるさと三田の歩みを振り返るとともに、三田の歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報をお伝えしてまいります。三田市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきます。三田の新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日は三田市文化スポーツ課から山崎俊明さんお越しくださってます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。こんにちは、三田市文化スポーツ課の山崎です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日は先ほどちょっと皆さんに、今 NHK で大河ドラマがあります、はい、あの中の歴史上の人物と三田の関わりのお話もいただくというふうにちょっと伺ってますけども、今日子どもの日ですね。このあたりのお話も今日はいただけるんですか。
まず子どもの日のお話ですね。
お願いいたします。端
午の節句で五月人形を飾ったり、鯉のぼりをあげたりする、
はい、
子どもたちの成長をお祈りするお祝いの日ですけれども、その、端午の節句につきまして、はい、三田の昔ながら の伝統行事を紹介させていただきたいと思います。
よろしくお願いします、はい、
それから五月人形といいますと、一番に思い浮かべますのが鎧武者の人形ですけれども、現在ね、大河ドラマでも活躍中の鎧武者といいますと、源義経でございますけれども、はい、その源義経にまつわる、三田の民話についてお話をさせていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今回は三田の五月の節句ですね、はい、それと源義経にちなむ三田の民話ということでお話をいただけるということで、さあどんな伝承をご紹介いただけるんでしょうか。本当楽しみです。ではまず三田市の端午の節句のこの伝統行事、これにはどのようなお話がありますか。
はい、まずですね、端午の節句ですけれども、3月の桃の節句のひな祭りと対比しましてね、男の子の節句とも言われておりますけれども、はい、三田の伝統行事とか伝承を調べておりますと、はい、三田地区ではですね、この5月の5日の前の日、5月の4日になりますけれども、この日をですね、女の人が天下を取れる日とする言われがありました、どうもいろいろ調べていくと、その集落だけじゃなくてお隣の集落にも、はい、そういう言われがありまして、どうも男の子も女の子も、等しくお祝いをしていたということが、はい、分かってきております。
そうですか。山崎さんの時代はいかがでしたか。
私たちの時代はまだ桃の節句、おひな様は女の子のお祭りで、はい、で、子供の日というと男の子のお祭りなんですけど、でも一緒に桃の節句も、
端
午の節句もみんなお呼ばれしまして遊んでおりましたけれども、
はい、今ご紹介いただいたこの子どもたちの健やかな成長を祈った行事ということで、これはどのような他に言われがありますか。
はい、端午の節句は別名ですね、勝負の節句とも言いますけれども、はい、勝負、植物のですね、
はい、
勝負なんですけれども、はい、三田でも勝負をお供えする行事がたくさん伝わっております。
はいはい、
三田の伝統行事ではですね、勝負だけじゃなくて、よもぎ、千段草という菊花の花なんですけれども、はい、そういった3種類はですね、いぐさでまとめたものを、勝負刺しとしましてですね、はい、家の屋根に投げ上げたり、神棚にお供えするという、はい、行事がございます、
はい
はい。言われとしましてはですね、悪魔や疫病が家に入ってこないようにっていうので、家の屋根にあげるというようなおまじないだったと、はい、言います。それから前の晩にですね、梅雨に当てた、前の晩からあげておきましてね、朝露に当たった、勝負をお風呂に入れるという、言われもございます。
いわゆる勝負湯ですね。
はい、
朝露について何かこれはついたということはどういう言われがあってするんでしょうか。
この朝露にはですね、特別の意味がありましてですね、 三田ではですね、4日の良い晩からですね、はい、5日の朝にかけての梅雨にですね、特別な効能があったと伝えられております。はい、三田の広野地区ではですね、今日は薬が降ってくるので梅雨に当たってこいと言われたようです。
はい、そうですか。
はい、で高平地区ではですね、わざわざですね、はい、竹やぶに入りまして、ね、竹をゆすりまして頭から朝露を浴びたっていう、言われを持つ家もあったそうです。
そうですか。
はい、でまた三田地区ではですね、この勝負についた朝露でですね、墨を吸って、習字ですね、はい、文字を書くとですね、上達すると言われていたようです。
端午の節句、子供の日の朝露には今伺ったそんな言われがあったんですね。はい、改めてこの端午の節句のお祝いや勝負差しには、三田の先人たちが子どもたちの本当健康健やかな成長を祈った伝統が息づいていたということを本当今こう教えていただいてよく分かりました。ありがとうございます。そして端午の節句の5月人形の凛々しい姿の鎧武者の人形ですが、では続きましてこの鎧武者にちなむ源義経、三田との関わりあるんですね。ぜひ教えてください。はい
はい、今年の2月にですね、今から840年前の平安時代の終わりぐらいから鎌倉時代の初めの源平の争いの頃の三田の、三田地域の荘園とですね、後白河法皇、それから、源氏に味方していたこの三田の、武士たちについてご紹介しましたけれども、この鎧武者、本当に有名な鎧武者になりますけれども、源義経にまつわる民話を3つご紹介したいと思います。
そうなんですか。3つもあるんですか。
はい、
三田のどちらに伝わるお話なんですか。
はい、まずですね、1つ目は三田地域の東部、高平地区の、お寺に伝わるお話です。
はい、
義経の家来に那須与一という武将がおりましたけど、屋島の戦いで、屋島の裏の、扇の的という、平家がですね、ここまで撃てるもの、矢を入れるものならということで、船の上の、扇の的を見事、
揺れて遠いところを見事矢、を行ったという、矢を行ったという、
その那須与一が主人公なんですけれども、その、那須与一 の、 当時の棟梁ですね、源義経がですね、お兄さんの頼朝の命を受けて兵士を打ち滅ぼすために、出陣しておりましたけれども、京都にの、義経の家にはですね、奈良のお寺から送られたという、小観世音菩薩を、持仏としてお祭りしていたそうです。
そうなんですか。
でやがて有名になりすぎた義経はですね、平家を打ち滅ぼしですね、有名に なりすぎた、義経は頼朝に疎まれて追われる身と、なってしまいます。でその時に、この観音様を那須与一に、託したと言われております。
そうなんですか。
はい、で那須与一はですね、朝廷から恩賞を受けて、丹波地域に荘園をいただくんですけどもね、その荘園に赴く途中に、三田に立ち寄りまして、光月の光福寺にですね、その観音様を預けることにしたという伝承が、
そうなんですか。
はい、ございます。はい、で古い三田の書物ですね、有馬文史とかを見ておりますとですね、観音様はですね、この以前から、義経から那須与一に託されておりましてですね、この、お寺に預けられた時期は一ノ谷の戦いに那須与一が赴く際にですね、安全を祈る安全と戦勝をですね、戦い の、 勝ちをですね、お祈りするためにお寺に預けたとも言われております。
あ、そうなんですか。
はい、で地域にはですね、この那須与一の子孫とされる旧家もあった残っているそうです。
そうですか。はい、 源義経ゆかりの観音様が伝わってるということなんですね、はい、なかなか興味深いですね。ありがとうございます。3つあるとおっしゃいました。じゃあ次のエピソードは何でしょうか。
はい、次はですね、地域 の、 あの三輪地区の北部シレハラに、伝わるお話です。あ、
はい、
義経はですね、一の谷の戦に、赴く際にですね、はい、高平から、山間を抜けてあの尻原へと進んできました。でその時にですね、神社のお旅所に大きな松の木が2本生えておりまして、はい、そこで一休み、することとなりました。で、この神社には八王子権現が祀られておりまして、義経は、戦勝祈願、戦のが勝ちますに勝ちますようにという祈願をされたんですが、はい、その時に、この槍を松に立てかけたと、立てかけまして、神社の境内へ進んだと言います、はい。で、シデハラの里人はですね、この戦勝祈願に、田楽踊りを披露したと、はい、現在もね、あのシデハラ八王子神社には田楽が伝わっているんですけど、はい、この時に披露したと言われております、
はい
はい、それから後にあの、踊りの音頭にですね、うん、義経の活躍を歌い込んだ安さ踊りとなっていきまして、うん、こちらも今に伝わっています、
はい、
その音頭のです、安さ踊りの歌い出しはですね、そこで義経家来に命じ伊勢三郎が音頭を取りて村の娘や若衆たちが次から次へとご家来衆も安さ踊りを奉納いたし武運長久を祈ったというこれが伝わる安さの踊りという安さ踊りの由来をあの歌い込んでおります。
これはじゃあ今もずっと続いている、
はい、
あ踊りになるんですか、はい、そうですか。
はい、それからこの、義経がですね、はい、槍を立てかけた松は、槍立て松と、呼ばれて、ちょっと
早口言葉になりそうですね。
はい、そうですね。はい、であるいは、あの別の伝承ではですね、あの戦勝祈願にあの松を植えられたということも伝わっておりまして、はい、手植えの松とも呼ばれていた。そうです。
あ、そうですか。これは今もあるんですか。
残念ながらですね、有馬郡市と古い三田市の方ですね、昭和の38年40年に出ます、はい、その本をの中には、あの今は2代目の松が植えられているということでございました。
そうですか、はい、ありがとうございます。だんだん本当にこう親しみをあの感じるようになってきますね、はい、では最後の3つ目のエピソードどんなお話でしょうか、
はい、最後はですね、広野地区の鴨 の、 あの集落に伝わる、
はい、
松の木にちなむお話です。こちらも松の木なんですけれども、はい、あのずっとですね、義経が、一ノ谷の戦いに赴く際に、はい、こう進んでまいりまして、鴨村に至りまして、はい、松の木の枝を切ってですね、地面に刺しまして、後から来る味方の道しるべにしたと言います。
はい、
はい、伝承ではですね、この枝が挿し木みたいな形で根付いてですね、枝葉が栄えて、方眼松と呼ばれる、樹齢600年を超える松の大木となったと言います、
で、
その松がですね、株の中があの朽ちてですね、空洞になりまして、人が住めるような大きさの空洞になってもまだ生い茂っていたと、
はい、
それでこれ江戸時代の記録なんですが、千年の賜物として、あの記念されていた松で、別名ですね、枝を折って、植えましたので、
はい、
枝折松と書きまして、しおり松とも呼ばれていたそうです。
はい、
残念なことにですね、この松の木はですね、この江戸時代の記録に、摂津名所図会という今でいうあの観光ガイドブック、あの摂津の国の、
はい、
観光ガイドブックのような本なんですが、1798年、完成8年 の、 あの版の中には、今はその松の跡もないと。いうことで、そんな松があったんだよという伝承が、はいはい、記されておりました。
あ、そうなん
ですね。でいろいろあの、郷土史家の方が調べて回ったんですけども、鴨神社の参道付近にあったんじゃないかなと、 する説がありますけれども、詳しい場所は分からなくなっております。
そうですか、はい、でも今お伺いするとかなり関係性というのが具体的に義経とあったということになるんですね、
は
い、
そうですね、こう高平から秀原、そして、はい、三田の谷に降りてきて日野の鴨、はい、多分このルートを行きますとね、まずは一の谷の前哨戦に、はい、北側 の三草山を攻めるっていうのが先々週のドラマにね、はいはい、ドラマにありましたけれども、はいはい、多分三草山にまず行きまして、北の方からこう敵の目をそらして一の谷に向かうという、そういう道筋だったんじゃないかなというふうに思われます。
そうですか、はい、なかなか本当日曜日 のドラマがとてもこう皆さん親しみを込めて見るように、この今週ぐらいですかね、今度の日曜日ぐらいは
画壇の裏の戦いになりますね。
そうですね、義経が、はいはい、活躍しますから。
そうですね、
はい、今日のお話ちょっと思い出していただきたいと思いますね。
はい、あ、そうですね、こう三田の伝承は、まあ、いずれも源義経とや那須与一といった家来がですね、一の谷の戦いに赴く際のお話として伝わっておりますけれども、はい、まあ、平家を攻める際にはですね、前回もお話ししましたけど、地元の忠源氏とかですね、はい、この三田地域にいた武士たちもですね、この源氏に味方していたことが古文書などの記録から伺えますけれども、はい、義経軍のですね、行軍ルートには、その他ですね、稲川町、丹波篠山市、それから加東市ですね、三木市、神戸市西区や北区などにですね、いろんなルートの諸説が伝承が伝わってましてね、おそらく、まあ、義経軍に味方した三田地域の武士たちを含めたですね、各地のいろんな味方、源氏に味方していた武士たちの動きがですね、義経の伝承とか民話として伝わった可能性が考えられます。そういったことが現在、あ、義経がここを通ってこう言ったんだよっていうお話に なっているんじゃないかなっていうふうに考えられます。
ありがとうございます。今日ご紹介いただきました歴史の内容、どちらで見学できるんですか。
はい、三田市ふるさと学習館でですね、三田の、ま、通史というようなことで、古代から江戸時代までの含めて展示をさせていただいているんですけれども、
そうですか、
はい、そういった中で、今回紹介した平安時代から鎌倉時代を含めた三田の歴史のほか、江戸時代の三田藩や藩主久喜氏の歴史、それから、三田ゆかりの偉人川本公民をはじめとする人物の紹介、明治時代の三田、それから今の季節に合わせました五月人形の展示を行っております。はい、ぜひ見学していただきたいと思います。
はい、ふるさと学習館は何時から何時まで開いてますか。
はい、10時からですね、5時までの開館になっております。
はい、お休みはいつでしょう。
お休みは月曜日でございます。
月曜日、はい、連絡、お電話番号を教えていただけますか。
はい、電話番号は、079-563-5587でございます。
はい、ありがとうございました。じゃあ五月人形も今展示をされてらっしゃる、はい、ということですね。ありがとうございます。今日は三田の五月の節句、そして源義経にちなむ三田の民話についてお話をいただきました。お話をくださったのは三田市文化スポーツ課山崎俊明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化遺産の次の代に伝えて皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお届けしていきます。次は6月2日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。